もしもし。
あ、もしもし。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
娘の結婚のことについてです。
はい。あなたはおいくつですか？
58です。
58歳。奥様は？は
い、58です。
58歳。
はい。
お嬢さんはお一人？
3人います。全員女で。
はい。
31、
はい、
27、
はい、
26です。
で、どのお嬢さんですか？
3番目の26の娘です。
はい。上のお二人はもう嫁いでらっしゃる？
いえ。
上のお嬢さんはお二人とも独身？
はい。
で、一番下のお嬢さんが結婚される？
はい。
で、その結婚のことでどういう？
結婚するっていうふうに、はい、まあ、話が進んでまして、
はい、
で、まあ、ある程度こう日取りとかそんなような話にもなってきてるんですけど、
はい、
まあ、昔と違ってその結納とかそういうのが結構こうなくなってきてて、はい、今のこう若い人たちって簡素化されたそういう例えば婚姻届だけ出してもう籍入れるとか、
はい、
それに近い感じなんですけれども、
はい、
何が引っかかってるかって言いますと、
はい、
彼の実家がですね、お母さんしかいないんですけれども、はい、そのお母さんにあんまりこう、うちの娘のことを今まで話してなかったみたいなんですね。
はい。
で、彼も26歳で同級生なんですね、娘と。
あ、はい。
で、高校の頃から多分お付き合いしてると思うんで、結構もう長いんだと思うんですけど、
はい、
私どもの方は私の妻もひっくるめて結構彼と一緒にどこどこへ行くとか、うん、ああいうことあったとかってことを聞いてきたんですけど、
はい、
彼お母さんと別に同居してるわけじゃないらしくて、
はい、
今までの経緯をほとんど多分喋ってなかったんだと思うんですね、
はい、
で1ヶ月ぐらい前ですかね、娘向こうのお母さんと彼と3人で会うような機会にやっとなったらしくて、
はい、
そこで初めて正式にまあ娘の存在を知ったという話らしいんですね、はい、お母さんが、
はい、
そのぐらいなんかこう知らないのにこのまま進んでって大丈夫なんだろうかってちょっと私と妻がちょっと心配になってまして、
そうするとその結婚した時に相手の方のお家に入るってことになってんですか？
それも娘に聞いたら、彼そのものの性を私どもの性にしてもいいし、どっちでもいいですよぐらいな感じだったらしいんですね、向こうのお母さんが言ったのは。じゃあ例えば私どもの方に、まあ、向こうに入るのか、それとも娘がそっちに行って同居するのかっていう話もこうあんまりこう見えてこないんですね。で、彼もそれ以上はお母さんと話を詰めたわけでもなくって、普通だったら娘連れてって初めて会わせた時にどうって、後で多分娘のいない時にお母さんに聞いてもいいじゃないですか普通は。でもそんな話もまるっきりなかったらしいんですね。
はい。
で、どうすんだろうってこっちも心配になって、娘はいいんだよこっちの方の思うようにしていけばなんて言うんですけど、じゃあ何年か後にじゃあ実家に入ってねって言われたらどうすんのとかって娘に言っても、いやそんなことないんじゃないぐらいな、そんな感覚なんですね。
あ、そうすると彼とお嬢さんは2人で新しい家庭を持つ、要するに家から全部含めてですね。
そうですね。
そういう設定をされてるってこと？
そうですね。
だとするともうそのままずっとやっていくので、お母さんとは関わりないっていうふうに。
それがですね、うん、今遠距離恋愛をしてるんですね、娘とその彼って。
はい。
で、いずれは地元へ戻ってくるっていう話らしいんですね、どうも。
はい。
で、戻ってくるっていうことは、お母さんも我々の地元にいるわけなんですね、彼の。
はい。
そうなった時に、新たに家を作るのか、それともお母さんのとこへ入るのか、娘たちは、いや、新たに家作るよみたいなことを言ってるんですけど、本当のお母さんの気持ちって息子さんとこうあんまりこう話がこう噛み合ってないんで、実 際にお母さんってどういうふうに考えてるんだろうかっていうのをすごいこう私と妻でこう疑問に思ってきちゃったんですね。
なるほど。
そんな中で近いうちに両家の顔合わせみたいな話になってるんですね、
はい、
でこのままそんなふうに進めてっちゃうよりもそこで今日 のちょっと相談の一番の核心のとこなんですけど、
はい、
事前に娘とその彼には内緒で、
はい、
向こうのお母さんに連絡取ってうちのおかみさんと3人でお会いしませんかっていうふうにしようかどうしようかっていうのをちょっと悩んでるんですね。
お母さんという方の実態をよく知りたいわけですね。
そうなんです、そうなんです。
うーん、
死別じゃなくて離婚されたってことなんですけど、
はい、
息子さんも理由がわからないらしいんですね。
あ、なるほどね。
でどうしてもなんか私どもがこう古い人間のせいかそういうことがすごい気になっちゃうんですね。
じゃあそのご心配のどういうことで今日ご相談になりました？
とにかくお母さんと顔合わせの前に当人たちには内緒でねお会いすることが果たしていいもんかどうかっていう、あ、
その一点なのね。
はい、
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で作家と翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
男の母親の気持ちみたいなことを想像もつかないんだろうと思うんだけど。
そうなんです、そうなんです、
うん、私は息子にずっともう高校生くらいの時から言い続けてきたことはね、この人と結婚しますまでは私に会わせんなって言った。だっていちいちね、誰とデートします、誰と別れましたってうるさいから、そんなのね、もう完全に自分で決めてこの人と結婚しますまでは私の前に連れてくるなって言いましたよ。
まさに今そんな感じですね。
そうでしょ、だからそういうことなんですよ。それとね、私が自分で思ってたことはね、もし女の人をこう連れてきた時に、自分が知らない人ならね、あ、こういう子なのかって思うわけじゃないですか、
はいはいはい、
でももし知ってる人だと、えっていう顔したらもうダメだと思ったのね、私、はい、あの子みたいなね、パッと聞いた時に人間ってそういう顔しちゃうかもしれないじゃないですか。だから私はね、そのシミュレーションはしましたよ。もし知ってる子の名前が出た時には、でかしたって言おうと。セリフ決めてました。
はい、
うん、うん。だから、男の子の親ってそんなものでね、そんなに気にすることじゃないと思うんだけど、例えばね、お嬢さん3人いて、養子に入ってもいいですよみたいな話はね、
はい、
私も息子に言いましたよ。なんなら養子に入ったっていいって。
それは、ね、結構真実な気持ちですかね。
真実の気持ちです。だから、お母さんの気持ちは本心かみたいなことをおっしゃったじゃないですか。私のことを言えば本心ですよ。
あ、
うん、全く養子に行ってもいいですよって言ったし、嫁だって確定するまではうちに連れてくるな、報告はするなっていうことを言ったし、それから同居しようなんていうのはもう次は思ってないし、うん、それとね、三人で話すっていうことは、二人でね、新しい家庭を作ろうという二人にとってはね、ものすごい裏切る行為ですよ。
まあそうですよね。
そう、それね、
まあ、それがバレたというかね、なった時はもう
バレますって。
そう
だって、もし私がそういうことで会ったとしたら、私次の日息子に電話かけますよ。その日にでも向こうの親が心配してこうだったって。
それを言えない関係みたいな親子なんですよ、
うん、いやそれはわからないですよ。それわかんないじゃないですか。
想像してる以上に、うん、疎遠になってると思うんですね。
それはありがたいことじゃない。
なんでこういう話が一番最初にじゃあなったかって言いますと、うん、まあこんなことは本当に今の人たちからしたらちょっとっていう風になるかもしれないんですけど、
うん、
ずっとその彼とお付き合いしてる時から私とかみさんで引っかかってたのは、
はい、
なんで離婚したんだろうかっていう風に思ってたんですね、
うんうん、
で偏見かもしれないんですけど、うん、そういう家庭ってやっぱりそういうふうになる確率っ って高いなってずっと思ってたんですね。
いや、今どんどんどんどんみんな離婚するじゃないですか。
うん、そうそう、そうなんですけど、うん、簡単に離婚されたくないから、うん、こうちょっとこう。
いや、でもね、うん、娘がね、ずっと我慢して泣いててほしいかって言ったらそうじゃなくてね、離婚しなさいって言いますよ、親なら。
まあまあ、そうですよね。
うん、そうなんですよ。
で、うん、せめて、うん、じゃあその理由ぐらいはね、
いや、離婚の理由なんていうのはね、息子にでも喋んない。
ああ。
それは。
それをね、うん、聞きたかったんですよ、その3人で会った時に。
ああ、それはダメ。それは失礼。
ああ。
そんなの聞いていいことだと思ってたら、大間違いですよ。絶対に人に聞いちゃいけないことの一つです。
ああ、なるほど。
そこは感覚があなたがおかしい。
ああ、わかりました。
うん。だから3人で会うのはもう絶対にダメだし、
いやもうね、うん、それがダメだっていう、
ダメです、
うん、だったら会う必要ないです。
そうそうそうそうそう、
うん、
もう会っちゃダメ、
そこだけが引っかかってただけなんで、
うん、うん、会っちゃダメ、会っちゃダメ、それでね、やっぱりあの放っといてやるの大事だと思うよ。だからね、もう心配しなくていい。
ああ、
それは。しかもね、26歳でね、ママのことは気にしなくていいっていうことはね、少なくともね、マザコンじゃないんですよ。
そうそう。
うん、それとね、私は同居したいって向こうの親が言い張ってるわけじゃないんですよ。
そうそうそう。
あのね、よく聞いてください。これね、普通のパパだったら、大喜びの条件ですよ。
そうなんですよ。ただ、うん、あまりにも今のおっしゃったテンションぐらいのラッキーだったんで、うんうん、本当にそうかなって思っちゃったんですよ。
だって本当にそうかどうかなんか二人で暮らしてみなきゃ分かんないじゃないですか。
まあまあまあ、
うん、だってあなたが一生懸命に大事に育てたんだからね、そんなバカな選択しないですよ。うん、だからもう二人のいいようにさせればいいの。だから結婚式に俺たちも呼んでねくらいの気持ちでいたらいいと思う。
あ、わかりました、うん、
結局ね、こういう雰囲気って伝わるのよ、お嬢さんに。つまり、まあ、パパとママは手放しで喜んでいないかもしれないって思ったらね、本当に悲しいと思う。
ああ、なるほど、
ね、うん、そういう雰囲気ってバレますからね。
はいはい、はい、
うん、だから本当にあなたが楽しみに待ってるよってもう口で言ってやるくらいが大事でね、三人で会うことを画策する暇があるんだったらさ、いや、いい条件だと思ってるとお母さんも喜んでるよってね、言ってやんなきゃダメですよ。うん。だっておめでたいことだから、先に先になんか心配しないで、だって先に心配してたらキリないですよ、これ。
まあまあ、確かに。
そう、こっちに帰ってくるの、家をどうするとか。それって、やっぱりさ、二人が楽しみに考えることなんで。
そうだね、
パパ。お手並み、そうそう、喜んでるよ、お手並み拝見くらいのことを言ってやれば。
ああ。
ね、うん。喜んであげて。
わかりました。
うん。
ありがとうございます。
はい。お分かりいただけましたか？
はい。
今ね、親御さんたちが右往左往しても、結局時代は流れるし。
そうなんですね。うん、
そこは、お嬢さんよかったな、結婚できることになってって、準備だけは一生懸命一緒にやってあげたりして、あとはご夫婦同士で楽しい生活されるように心がけられないと子離れができなくなっちゃいますよ。
そうですね。
はい、その辺考えられた方がいいかもしれません。
あ、わかりました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。